ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時31分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと久しぶり。
そうですね、先週は、はい、すいませんでした。
いえいえ、こちらこそすいませんでした。ちょっと時間を
ですね、
はい、間違えてしまいまして失礼いたしました。いい、改めまして今日もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
さて今日はどなたでしょうか。
はい、今日はですね、うん、尼崎子ども家庭センターから中澤副所長兼総務課長に来ていただきまして、児童虐待防止推進月間について紹介していただきます。
はい、中澤さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速なんですが、児童虐待防止推進月間について詳しくお願いいたします。
はい、子ども家庭庁では毎年11月を児童虐待防止推進月間と定め、家庭や学校、地域などの社会全般にわたり児童虐待の問題に関する深い関心と理解を得るため、11月に集中して広報や啓発活動を実施しております。
はい、
兵庫県においてもオレンジリボン運動という子ども虐待防止の市民運動のシンボルマークを活用して普及啓発活動を展開しております。
はい、中澤さんには昨年もね FM 尼崎時代にこのお話していただいたかと思いますけれども、オレンジリボン運動ってどういうものなんでしょうか。
はい、子ども家庭センターで、受け付けた児童虐待に関する、相談件数といいますのは依然として増加傾向にありまして、
はい、
子どもの命が奪われるなどの痛ましい事件も後を絶ちません。で、2004年の9月なんですけども、
はい、
栃木県の小山市で2人の幼い兄弟が虐待の末橋の上から川に投げ入れられて、亡くなる事件が起きました。その事件をきっかけに児童虐待防止を推進するオレンジリボン運動というものが始まりました。
はい、
でこのオレンジリボン運動なんですけども、子どもの虐待防止のシンボルマークとしてオレンジリボンを広めることで、子ども虐待をなくすことを呼びかける市民運動になっております。
はい、
でオレンジリボン運動をですね通じまして、子どもの虐待の現状を伝え、多くの方に、子ども虐待の問題に関心を持っていただき、市民のネットワークにより虐待のない社会を築くことを目指しております。
はい、もうでも今お話聞いてましたら痛ましい事件がきっかけなわけなんですね。はい、児童虐待は絶対にあってはならないことです。
はい、
では中澤さん、児童虐待の定義についてもう少し詳しく教えていただけますか。
はい、児童虐待とは、はい、児童虐待防止法におきまして、児童虐待を子どもへの殴る、蹴るなどの身体的な暴力や、性的な暴力だけでなく、心理的な虐待やネグレクト、自ら、実の声を無視、特に幼児や低年齢の子どもの療育を、著しく怠ることなんですけども、なども、含むと定義されています。それで児童虐待は子どもの心と体の成長を停滞させたり、人格の形成を歪めたりしてしまう可能性があります。また子どもが親になった時、虐待が養育にも悪影響を与える恐れがありまして、子どもに対する重大な権利侵害の行為と理解されています。
はい、
さらに、しつけと称しまして、暴力を振るうことによって、死亡に至る重大な結果につながることもありますので、令和元年に成立しました 改正の児童福祉法などにおきまして、うん、体罰は、禁止されています。
なるほどね、はい。では児童虐待が子どもに与える影響について詳しく教えてください。
はい、児童虐待は子どもの心と体に深刻な影響を与えます。その内容は心理的身体的な影響や知的発達面への影響などが見られ、子どもの人生にマイナスの傷跡を残します。
はい、
具体的には心理的な影響としましては、自分が悪いから虐待されるんだと思い、自分を低く評価して自己肯定感を持てなくなります。また身体的な影響としましては、殴る蹴るなどの虐待が重篤な場合には死亡したり重い障害が残ったりいうこともすることもあります。
聞いてるだけでもね辛いですけども、はい、児童虐待は心と体に深刻な影響を与えるということなんですけれども、はい、もうとにかくね絶対にあってはならないことです。
はい、
そのような児童虐待について、じゃあ兵庫県ではどのように対応されているんでしょうか。
はい、兵庫県所管の子ども家庭センターにおける令和4年度の児童虐待相談の受付件数は、
はい、
5710件で、令和3年度と比べると94件減少と、平成25年度以来、まあ、10年ぶりにですね、前年度を下回ったものの、やはり高止まりの状況が状況になっております。
はい、
また神戸市や明石市を含めると全体で、9101件となっております。ちなみに阪神南地域の児童虐待相談受付件数についてですけども、
はい、
尼崎市では838件、
西
宮市では728件、芦屋市では153件となっております。
はい、
兵庫県では増え続ける児童虐待相談に迅速かつ適切に対応するために、令和3年度から尼崎市を管轄する尼崎子ども家庭センターを新設いたしまして、県所管の子ども家庭センターは尼崎市の他に中央、西宮、川西、姫路、加東、豊岡の7カ所となっております。
はい、
また兵庫県ではこれまでから、独自のシンボルマークオレンジリボン、ハバタンを活用して、新聞やラジオ、ヴィッセル神戸と連携した啓発活動の取り組みも行っております。さらに、1年365日24時間虐待相談を受けることができるよう、児童虐待防止24時間ホットラインを設置し、夜間や休日でも電話相談や通告に対応できるようにしております。
そっか、いろんな形で対応されているんですよね。はい、まあ、でも先ほど相談件数、相談の受付件数をご紹介いただきましたけれども、
はい、
それ以上にもねあるのかもしれないっていう話なんですけれども、はい、じゃあ例えば私たちが日常生活の中で、あれもしかしてひょっとして児童虐待じゃないかなといったことを見聞きした場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、児童福祉法では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は通報する義務が定められています。
はい、
実は平成27年の7月から、児童相談所全国共通ダイヤルが覚えやすい3桁の189、いち早くと呼びますけども、という番号になっております。
はい、
通報は、匿名で行うことができまして、通報した人、その内容に関する秘密は守られますから、もし身近で児童虐待かなと思われることがあれば、できるだけ早く通報してください。
はい、
ただ実際ですね、調べてみたら、虐待ではないケースというのもあるかもしれません。
そうですね、
それでも毎日聞こえてくる子どもの泣き叫ぶ声を、あれはたまたま泣いているだけだから虐待ではないだろうと考えたり、違っていたらどうしようと通報をためらったりせず、躊躇なく通報してください。
はい、
また極端にですね、汚れた服装をした子供を見て違和感を覚えたら、それはもしかしたら 子どもからの SOS のサインかもしれません、
うん、
このような場合にもためらったりせずに通報してください、
はい、
虐待だと思ったら189いち早くへの通報をどうぞよろしくお願いいたします。
はい、直接189って押したらいいんですね。
はい、
はい、ですから皆さん少しでもあれと思ったらすぐにいち早く189をお願いいたします。では中澤さん、最後になりますが、はい、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、児童虐待に、対応するときに子どもを取り巻く状況や生活環境などから重症度や緊急度を総合的に判断することが大切です、
うん、
大切にしていることは子どもにとって最も望ましいことは何かということです。私たち大人は子どもの立場から子どもの安全と健全な育成が図れるかどうかを考え、児童虐待かもしれないと感じたら子ども家庭センターに相談をお願いいたします。
はい、
かけがえのない子どもの命を守ることにつながりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。毎年11月が児童虐待防止推進月間となっております。今日いろいろとね、はい、お話をお伺いしましたけれども、はい、もしかしてと思ったら189、とにかくいち早くにお願いいたします。中澤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では小坂さん、お願いします。
はい、私からはついこの間ですね、うん、公開決定が発表されています映画のアマロックという映画の、はい、についてご紹介させていただきます。
はい、
このアマロックという映画なんですけれども、まあ、そのタイトルの通りですね、尼崎市の沿岸部にある尼崎校門の愛称であるアマロックをモチーフにしていまして、
うん、
尼崎出身の中村和弘監督が作った映画なんです。
うん、
その映画の内容を少しだけご紹介させていただきますと、主演が姫路市出身の江口紀子さん、
はいはい、
とそれから大阪市出身の中条あやみさんのダブルキャスト、ダブル主演で、
うん、
まあ、そこに大阪市出身の笑福亭鶴瓶さんが絡むという、まあ、関西出身の豪華3キャストのタッグが実現してるんですね。
すごいですね、豪華。
でこのまず舞台なんですけども、はい、まあ、当然天ヶ崎、ここですね、天ヶ崎で、主演の江口紀子さんが天ヶ崎で育った39歳、人生を仕事に捧げてきたんですけども、まあ、理不尽なリストラで、
うん、
失業して以来、まあ、実家でニートのような生活を送っている娘さんの役で、
うんうん、
そのお父さんが鶴瓶さん、
うん、
そのお父さんはいわゆる町工場を、まあ、経営してるんですけども、うん、まあ、結構能天気でね、
うん、
人生に起こることは何でも楽しまなを口癖に、まあ、ご近所さんと遊んでばっかりいると。
へ、
まあ、ところがですね、このお父さん、
うんうん、
突然再婚すると言い出しまして、
うん、
で連れてきたのがなんとその20歳20歳の、うん、市役所勤務の女性の中条あやみさんの役ですね
、
を連れてくると、
はあ、
ですから、まあ、娘さんからすると自分よりもはるかに若い、まあ、義理の母、
うんうん、
なかなか受け入れられないその娘をおよそにそのお父さんと20歳の義理の母ですねその想定外の共同生活っていうのが始まるんですけども、
はい、
まあ、当然その年齢も逆転してますし、まあ、価値観も究極的にずれている娘さんと、まあ、義理の母の共同生活なので、まあ、想定外の連続なんですけど、まあ、家族ならではのコミカルな、まあ、当然関西弁の会話劇ですから、まあ、それだけでなく、まあ、このバラバラになった家族がこういろんな現実に立ち向かうことで一つになっていくっていうのは人生喜劇になっています。
うんうん、
で、まあ、このなぜこの映画のタイトルがアマロックなのかということなんですけど、
うんうん、
このお父ちゃんですね、鶴瓶さんのお父ちゃんが、まあ、能天気なんですけども、まあ、温かみがあって、まあ、家族の支柱となって、まあ、人生に起こることなんでも出し花を口癖に家族をいつも見守るお父ちゃんが、まあ、特に目立ちもしないけれども、いつも台風や津波から尼崎の町を守ってくれている大きな尼崎校門、アマロックですね、
うん、
のような存在として描かれていると。
うん、
またそのお父ちゃんの生き方もね、いわゆるロック、
うん、
音楽のロックね、
うん、
な人生ということにもかけられているようです。
へえ、そうなんだ。うん、
でこういったさまざまな問題を抱えた継ぎはぎだらけの家族なんですけども、
うん、
まあ、なぜかホッとする愛すべき一家と。
うん、
それから地域の人々の心の機微を、まあ、丁寧に描かれているということ で、
うんうん、
でさらにこの今回の映画ですね、うん、の主題歌なんですけど、
うん、
アルカセっていう曲なんですけど、これユニコーンが、この映画のために みんなが幸せな気持ちになれますようにという気持ちを込めて書き下ろしたオリジナル曲。
そうなんですね、
うん、まあ、我々世代のユニコーンでね、すごい懐かしいんですけどうん、うん、まあ、それが書き下ろしたということで、それも注目だと思います、
うん、
でこの映画アマロックなんですけども、来年の4月12日金曜日に兵庫県で先行上映で、翌週4月19日から全国での公開予定となっております、
うん、
39歳独身の娘、それから65歳脳天気な父親、20歳の父の再婚相手、この継ぎはぎ家族のいわゆるご実家コメディって呼ばれているんですけども、
うんうんうん、
まあ、ちょっと先、4月ですからね、ちょっと先になりますけども、うん、まあ、ぜひご覧いただきたいということで、今回ご紹介させていただきました。
はい、これ、阪神南県民センター的にとか、兵庫県的には、アマロックっていうタイトル、嬉しいですよね。
そうですね。ピンポイントでこう、宣伝してもらってますからね。
ね、いつも宣伝に来てくださってますけれども、はい、すごいところなんですって、ね、アマロックって、本当に、いっぺん来てっていう感じなんですが、そのアマロック、尼崎校門も、ちょっと映画に映ってたりはするんですか？
そうですね、アマロックとか、尼崎運河とかも、
あ、そうなんだ、は
い、ロケ地になってたようです、
ね、なんかちょっと前にっていうか夏ぐらいかな、なんか映画のロケやってるみたいな噂はちょっと聞いてたりもしたんですけれどもね、はい、このアマロック本当に楽しみです。4月ですよね、
4月12日、
はい、今からワクワクですけれども、皆さんもぜひねご覧になってください。
はい、お願いします。
ということでして、本日は尼崎子ども家庭センターから副所長兼総務課長の中澤さん、そして県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、ぜひまた来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。